ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、様々なレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。今回も始まりました、鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。今回も鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
今回はですね、リスナーの方からいただいた質問をもとに、鳥越さんにお話ししていただきます。今日はですね、竹内純一さんの質問をご紹介させていただきます。うちは3人子供がいます。はい、将来年金や税金を納める社会人を育てている家庭と、子供がいない家庭で税金や年金の納入額に差をつけるというのはどうでしょうか。子供を育てている家庭は将来年金を払う社会人への先行投資をしているのですから、どう思われますかといただいています。
竹内さんのおっしゃることはよくわかります。はい、ただここで一つ注意しとかなきゃいけないのはね、子供がいない家庭は、そのこれで見るとちょっとね、批判的な感じでちょっと捉えられるかもしれないんだけども、実は子供のいない家庭というのは、もちろん子供いらないと思って選択をして子供を作っていない家庭も家族もいらっしゃる。
はい、
しかし大半は子供が欲しいと思いながら子供に恵まれない家庭が、いっぱいあるという事実ですよね。
はい、そうですね、よくお話聞きます。
聞きますでしょ。
はい、
不妊治療をやってどうしてもダメだと。でそういう人は、別に責任があるわけじゃなくて、非常に、そういう条件に恵まれなかったということですから、子供はいない家庭といって決めつけられるのは非常に不本意だろうと思うんですね。
はい、
そういうことを一応抑えた上でね、しかし日本全体のことで言うと、今日本はその少子化という非常に大きな問題にぶつかっていて、この少子化という問題は将来の日本を決める大きなファクターなんですね。今のファクターじゃないんですね。
はい、
今子供が何人生まれたかというのは今問題にならないんですよ。わかりますか。
はいはい、
今ね、たとえそれ何人生まれようとですね、社会的な影響は何もない。でもおそらく20年30年後にこれがですね、何人生まれたかというのはですね、非常に大きな問題になってくる。
そうです、
ね、それはなぜかというと、これは竹内さんが言うように、将来今生まれた子、それから最近生まれた子はですね、20年30年後に日本の国を支える税金や年金といったものを、国の基礎を支えているのは国民が払う税金ですよね。年金の掛け金だったり保険金だったりするわけですけど、そういうものが国というものを支えていくわけですね。その支える国民がその時20年後30年後に何人いるかということは、実はすごく大きなことなんですね。
そうですね。はい、
で、数字から言うとですね、団塊の世代といって、昭和22年3年4年5年ぐらいに生まれた人たちは、年間だいたい一番多い時で250万人ぐらい生まれてるんです、年間にね。
はい、
でもちろんその後亡くなったりしてますから、そういう人たちが今は全部生きてるとは思いませんけども、でも団塊の世代というのは今一番22年生まれがおそらくもうそろそろ65歳ぐらいで、年金をもらう世代、時期にかかってくるわけですね。でそういう人たちが一塊になって、ドドドッとこう入っていくと、800万とも1000万ともいう数がですね、一気にこう年金をもらう側に入っていくんですね。じゃあその年金を払ってくれる現役世代ってどうなのっていうと、これは年々、出生率が下がっていて、年間に子供が生まれる数はどんどん下がってるんですね。
はい、
去年確か、僕の記憶に間違いがなければ、2011年厚生労働省の発表では年間の出生数がですね、100万人を切ったというふうに記憶があるんですけども、いずれにしても100万、そこそこ、100万としてもいいんですけど、100万ぐらい。そうすると団塊の世代に比べても 2.5 分の1とかね、
そうですね、
まあ、半分以下なんですよね、はい、うん、でこういうことを考えると、まあ、例えば、あと20年後というと団塊の世代、まあ、まとめて800万人とか1000万人と言われる人たちがですね、うん、一斉に、まあ、20年後というとおそらく80代から85ぐらいになるわけですね、
はい、
まあ、80過ぎると大体どっか体が傷んだり、認知症になったりして介護が必要になってきますね、うんうんうん、で介護しなきゃいけない、
はい、
で介護す誰がするのかというとそれは元気なまだ現役世代、ね、うんうん、が介護するしかないわけですよ
ね、
うん、ところがこの今言ったように去年生まれたのは100万人だとするとこの100万人の子が20年後に100万人ということですよね、
20年後、はい、
今問題じゃないんですよ、うんうん、100万人だろうと120万だろうと90万だろうと今誰も問題にはしない、うん、しかしこの100万という数字は20年後に意味持ってくる、つまり20年後にはこの100万人の子どもたちは大人になって税金を払う側に回る、つまり、団塊の世代を支える側に回るわけですよ、
はい、
その数が、ね、半分以下なんですよ。
いや、
これで果たして支えられるか、僕は支えられないと思いますよ。
かなり負担が大きいですね。
これはね、お金の面でも経済的な面でもね、支えることは難しいですよ、
はい、
ね、お金の面でも難しいだけじゃないですよ。実際の実務的な、例えば介護の労働というのがあるでしょ、うん、介護をする仕事、
はい、
これを誰がやるんですか、
まあ、今生まれて20年後に、うん、まあ、20歳になったりとか、
うん、
大人になっていく成人していく人たちなわけですよね、うん、
ですね、
はい、
だから今後その出生率が上がらなければですね、100万とか100万切った段階ずっと推移していくとすると、
はい、
まあ、例えば10年後に依然として100万人だとすると、まあ30年今から30年後にはおそらくその段階の世代は90歳になってるわけですね、90代になってる、もう完全にもう介護される世代になってる、はい、でもまだ依然として介護する側、去年生まれた人たちが30年後には30歳になってるわけだから、はい、これでね、果たしてね、大丈夫か、
うん、
僕は思います。できませんよ。
確かに、
で肉体労働で実際に介護をする仕事があるじゃないですか、それをする人の数も少ない、
は
い、それから、実際に年金を支払ったり税金を払ってそういう介護という事業を支える、日本の国を支えるということもできないと思うね、
うん、
困難です、
うん、
で僕はもちろんもうその時自分は死んでいないと思うから、僕自身は別にそんなに差し迫った僕にとって重要な問題ではないと思ってますけども、うん、私の娘とか娘の子供、つまり孫ですね、
はい、
たちにとってはもうとっても大きな問題、これは最初の第1回目の放送でアコデのリー君というところで僕答えた、はい、話をした通りです、
うん、
だから竹内さんの言い分はですね、もう3人の子供が将来日本をね、税金や年金という形で育てるんだから、
はい、
子供がいない人に比較したら、少し差をつけてね、少なくしてもらったらどうでしょうかという気持ちはすごくよくわかる。
そうですね、うん、その方が、まあ、なんかね、容量がいいんだという。
ただ、まあ、そのことよりもね、そうじゃなくて国が政策的にですね、もっとね、子供が産んで育てられるような社会を作る、つまり誘導するということが僕は必要だと思うんです、
うん、
竹内さんが言うことの、そのお金を差し つけたらどうかということなんだけども、
はい、
竹内さんのこの意思をもうちょっと発展させるとね、例えば3人 目の子供を産んだらね、1000万あげますよと、
うん、
いうようなことをね、国でやったらどうですか、
まあ、そうです、
ね、そうするとね、2人でやめようかと思ってた人ももう1人産む、3人目の子供を産んだらね、1000万円もらえると思ったらね、子供を産みますよ。
うん、確かに、
ね、でその財源どうするか、それはもちろんね、いろんなとこから削って持ってくるしかないんだけど、うん、今日本が導入しようとしている F18 だから、その戦闘機が何百機と日本に入ってくるんですね、
うん、
これ1機あたり確か何百億とする金ですよね、
うん、
だから全体でも何千億という戦闘機ですよ、
はい、
もちろん戦闘機も必要でしょ、必要だけど僕は戦闘機よりもやっぱり人間の方が、国民が大事だと思うので、うん、 つまり人口がこれ以上減らないようにするためにお金は使った方がいいと思う、
うん、
だからダムを作ったりね、新幹線作ったり高速道路作ったり、戦闘機を導入したりそういうことよりも3人目を産んだら1000万をあげるというところにお金を、うん、使ってほしい。それはね、竹内さんが言ってる、うん、そのね心配してることを発展させるとそうなるんですよ、
はい、
で1000万あげるだけじゃダメだから、うん、1000万というのは一つのモチベーションになるから、うん、子供を作りましょうっていうモチベーションにはなるんでそれでいいんだけど、
はい、
実際産んだら育てられないじゃ困るわけだから、
うん、
やっぱり保育所とか保育園とかそういうものをもうちょっとね作る、うん、今のように待機児童がいっぱい出てるようなのダメで、
あ
やっぱりお母さんが仕事をしながら夫と一緒に子供を育てていく上でやっぱり保育園とか保育所があって、うん、そこに預けて日中働いて、で夫と奥さんがですね交代で子供を引き取りに行くというような仕組みにしないと、うん、3人目産むという気にはちょっとなかなかならない、
うん
ね、それから産んでも実際育てられないから、うん、だからまず産むための動機として1000万あげますと、
はい、
で産んだらちゃんと育てられるように保育所もちゃんと完備してますね。子供を育てる環境を作らなきゃいけない、
うん、
だから1000万プラス環境、
はい、
これをね僕はねぜひ政治で実現してほしいんですよね、
うん、
これはね政治でやるしかないんですよ、
うん、
民間でこのなかなかできませんから。1000万出すって言ったらやっぱり子供3人目つくんじゃない？
そうですね、
人間皆さん
頑張ろうかなっていう気になる、ね、気がしますね。
で頑張った後もちゃんと育てていく保育所もちゃんと完備してるというんだったら産めるじゃないですか、
うん、
まあ、そういうふうにしてなんかこう誘導をしていかないとなかなか子供って増えない、
うん、
なぜかというとねこれはね、豊かな社会になればね、
はい、
そうなるんですよ。これはどこの国もそうなんです、
うん、
貧しい国ほどねで病気が流行ってるような社会ほど子供をねどんどんどんどん産むんですよ。それはね、
実際にそうです
ね、種の保存の原則としてねそういうことなんです。
あ
日本のように医療が発達して、
はい、
ね、子供生まれてもう死ぬことがそんなにないという社会では、うん、子供をたくさん産まないんですよ。
そういう方にもつながる
んです、ね、そうなんですよ。だからアフリカなんかね、
はい、
まあ、まだ貧しい発展途上、うんの国でしょ、
はい、
出生数ってものすごく多い、
うん、
それはね一人や二人じゃね種が絶えてしまう、その家族が消えてしまう。だから保障のために5人6人作ってそのうち何人か亡くなっても何人なんとか種の保存ができるようになってる、うん、それはね動物の世界の一つの、ね、原則なんてルールですよ、
うん、
やっぱり育てるのが非常に難しい動物はやっぱり子供をたくさん産むし、
うーん、
それから大丈夫なところは、まあ、少数の子供しか産まない。
なるほど。
人間もそうなんです。だから豊かな社会になって医療が発達して安全になってくると全体に子供の数は減ってきます。
あとはやっぱり晩婚になってるっていうのもまあつながってるんですかね。
でそれはね晩婚というけども結局みんな女性が仕事をするようになったわけですね、
はい、
で仕事をすると結局仕事の方が面白いということもあって今更子供を産んで、うん、その家庭にこもるというのはなかなかできにくくなってる、
うん、
だからまあねそのうち子供を作りましょうと思って、まあ、20代を過ごす、
はい、
で30代になったからそろそろ子供を作ろうかと思うとなかなかできないんですよね、
うんという話を私も最近聞きまして、うん、で35歳以上の方たちで、うん、妊活という、うん、まあ、妊娠活動、うん、まあ、自分の基礎体温を知ったりとか、うん、まあ、子供を産みやすい体に、
うん、
自分で変えていくっていう、まあ、妊活っていうのが
今妊活か、
はい、
そんなのがあるの
あるらしいです、
うん、はい、それはしかし、
はい、
あれだよね、ご主人の協力がないとできないしな、これは、
うん、そうね、
妊活もね、
はい、
うん、だからそれからもう一つはねフランスとか北欧の国がやってるように、ね、シングルマザーというのをね社会的に認知するというのも必要でしょうね。結婚というシステムをもう守り続けようとするとですね子供は減っていくんですよ。でもねシングルマザーつまり結婚にこだわらないで社会 の一つの財産として子どもは社会が引き受けますという考え方に立つとね、シングルマザーというのも認知して、うん、シングルマザーにもちゃんとした権利を与えて、うん、シングルマザーで子どもを育てていくというね、政治が政策的になんかこう環境、それから政策的に誘導したり環境を作ったりするということは、うん、僕はすごく大事だなと。でそれプラス妊活のようにね、うん、女性の方々がね努力をされるということは非常に貴重なことだと思います、はい、うん、それに男も協力をすべきですよね。
そうですね、当然ね、
結婚とかね、あの妊娠というのは非常に個人的な行為ですからね、うん、個人の問題だということで、はい、みんな私だけの問題だから別に私が納得すればそれでいいじゃんという考え方を皆さんはされてる、うん、しかし非常に私的な問題なんだけども、はい、これを日本という国全体からこう眺めてみると、これは私的な問題だけれども国の問題でもあるわけですね、うん、子どもの数が減っていくというのは少子化というのは国にとって大変大きな問題なんです、うん、これをどうにかして歯止めかけて、このままではおそらく将来が大変なことになりますよということをやっぱりちゃんと言わなきゃいけない。私の問題ではなくてこれは国の問題です、だから国の政策としてこうやります、うん、そういう政治家が必要なんです、
はい、ありがとうございます、はい、ニュースの職人チャンネルお送りしてきました。また鳥越さん次回もよろしくお願いします、
は
い、
よろしくどうぞ。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。